こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマはアルコール依存症。名古屋市の矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長の奥田雅秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
先生、アルコール依存症の診断なんですが、何かこう基準みたいなものあるんでしょうか？
そうですね、ICD-10 という国際基準があります。
はい、
これには3つの項目があるんです。
1
つ目はお酒を飲みたいという強烈な欲求があるかどうか、飲酒への渇望と言われるものですね。
はい、
2つ目は飲酒行動のコントロール障害というものです。3つ目は離脱症状です。4つ目は耐性の増加といって、最初は少ない量でも心地よく酔えたのに同じ量では酔えなくなって飲酒量が増えているかどうかということです。5つ目は飲酒中心の生活と言われるもので、飲酒に代わる楽しみや興味を無視してまでお酒を飲むことに時間を費やしているかどうかということです。6つ目はちょっと難しいですけれども、負の強化への抵抗といって、明らかに有害な結果が起きたにもかかわらず飲酒をしているかどうかです。この6つのうち1つでも該当すると危険な飲酒で、少なくとも摂取指導が必要になりますし、3つ以上該当しますとアルコール依存症と診断されて専門の治療が必要とされます。
はい、で実際の診断というのもこの基準に従って行うんでしょうか？
患者さんが来られたら、患者さんからあるいは家族から訴えを聞いて、飲酒の状況がどうだということを把握します。それから飲酒の量、飲酒の頻度、それに昨日紹介したような簡単なスクリーニングテストを行います。
はい、
それで依存症が疑われれば国際基準に当てはめています。
はい、
それに離脱症状あるいは小脳症状があるかどうかを調べています。
はい、
このように手をくるくる回してパッと止めるんですね。
くるくる、手をくるくるって、要するにキラキラ、
その通りですね、
キラキラ光るのをなんかお遊戯やってみたいな、くるくるね、回してパッと止める。
前
に、
そうすると手が震えたり、
両腕を張ってパーの状態で
出すと手がこう震えたり、こうくるくる、ま、回せなかったりするんですね。
あ、そうなんですか。うん、手をこう手首から先をくるくる回せなかったりするんですか？
で手が震えると禁断症状がプラスになりますし、こういう反復拮抗運動というんですけど、これができないと小脳の障害がある、きれいにこうキラキラできなくなっちゃうんですね。
あ、そうなんですか。
それで小脳症状があるって、飲み続けるために小脳が障害されているかどうかということが分かるんで、私はもうよく使うんです。
でアルコール依存症ですねってなったら今度治療になるわけですね。
そうですね。
その治療というのはどのようにこう行っていくんでしょうか？
そうですね、基本的にはもう断酒ですね。
生涯断酒ですか？
断酒しないとダメですね。
生涯ですか？
生涯断酒しないとダメなんですね。それだけもう障害が進んでしまってるということなんで、やめないとダメなんですね。
そうなんですか。
厳しいです。
でもそれって難しいことじゃないですか？
もう全くその通りですね。皆さん苦労されますし、病院にも行きたくない原因の一つになりますね。
そうですよね。
行くとやめなきゃダメになりますので、依存症になりますと何十年断酒しててもですね、少しでもお酒を飲むとすぐにコントロールできない飲酒に戻ってしまうっていう依存症の重要な症状の一つになるんですね。
はい、
それは長年アルコールの毒性によってですね、脳に不可逆的な変化が生まれてしまってるんですね。
うん、
そういうことがあるんで、少しでも飲むともダメになってしまうということなんですね。
はい、
しかしいきなり断酒ということですと抵抗が大きいですので、ハッピープログラムという少しずつ飲酒の量をあるいは頻度を減らしていくっていうプログラムなんです。
うん、
例えば5合を飲んでる人はとりあえず3合に減らしましょう、毎日飲んでる人は休肝日を1日設けましょう、2日も置きましょうということで、ご本人に少しでも実現可能性な目標設定をするんですね。
はい、
そして成功体験を繰り返して少しずつステップアップしていくということなんですね。
うん、
そうすると入院しなくても外来でもできるということになります。
それでもやはり入院が必要な患者さんというのもいるわけですね。
そうですね。
うん、
身体障害、精神障害を合併している人、あるいは社会性の問題が大きいという方はやっぱり入院なんですね。
うん、
それに高齢者で認知症も出たり、 転倒したり怪我をしているという場合は入院を考えます。
はい、で入院してしまうと今度どのような治療を行うことになるんですか？
そうですね、入院治療では薬を使った薬物療法、
はい、
それから断酒の動機づけをし断酒の継続する精神療法というのがあるんですね。薬物療法の方から話しますと、はい、急性期の治療がまずあります。手の震えなど離脱症状を緩和するために抗不安薬という薬を使います。
はい、
それで離脱症状を楽にさせながら体のアルコールの毒性を抜いてしまいます。
うん、
また幻覚とか妄想のある人には抗精神防御薬を使うこともあります。それからアルコール依存症になっている人は食事もしないでお酒ばかり飲んでいますので栄養障害をきたしていることもあるので、
はい、
ビタミン剤や栄養剤の補給も行います。
はい、
あと身体障害を合併している人には肝臓や膵臓消化器系の疾患に対する薬物療法も行います。
うん、
それから断酒継続に必要な薬に抗酒剤というのがあります。
はい、
抗酒剤というのは簡単に言いますとお酒を飲めない人にしてしまうお酒を飲めない体質にしてしまうという薬なんです。
そんな薬あるんですか？
ですからこの薬を使うってのはとっても大変なんですね。
はい、
お酒を飲むと顔が赤くなりドキドキして二日酔いの状態になるのでお酒が美味しく飲めなくなってしまいます。
うん、
ですからこの薬を使うには相当な覚悟が必要になるわけです。
はい、
お酒をやめないと会社をクビになるとか家庭が崩壊してしまうということでそういうモチベーションを高めないとなかなか薬は飲めません。
うん、
それとここ数年前に断酒の補助薬というのが出てきました。はい、飲酒欲求をちょっと和らげてくれる薬です。抗酒剤には飲酒欲求を抑える効果はありませんが補助薬を飲むと飲みたい気持ちが少し和らぐのです。
うん、
あと精神障害を合併して鬱になったりイライラしている時には抗うつ剤や抗不安薬を使います。寝られない人には睡眠剤を使います。ただお酒の方はやめたけれども今度は睡眠薬依存になってしまったというのでは困りますので薬の飲み方も注意しないといけません。
わかりました。では先生この続きはまた明日伺います。矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長の奥田正秀先生でした。